10月18日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はせいやと
あかねと
らんらんと
はるかとほのほので
お送りします。さて始まりました大通り高校の広報番組彩り大通り通信。今日は1年次が2名、そして2年次が1名、はい、そして3年次が2名で、
はい、5名で、
はい、
女子が4人、男子が1人となっております。
ね、これは高一点じゃなくて国一点っていうのかな。
国一点ですね、
はい。
まあ、いやまあでもせいやも見た目ちょっとね、なんか、
まあ、いやよくやりますけども国一点男子1人ですが、
はい、
頑張っていきたいと思います。
はい、
だってあれ大通り高校のメディア局という外局は、
はい、
まあ、学校の広報を中心に行っていますけども、
はい、
いろいろ取材とか行ったりね、
うん、
しますけども外部への取材も結構ありますよね。
はい、そうです
ね。大通り高校周辺で行われてるイベントですとか、
はい、
いろいろ言ってますけども、
はい、
昨日もあったそうで、
はい、
あの中島公園というよくお祭りとかの時盛り上がりますよね。
あ、そうですね。
中島公園ちょっと大通り公園から離れてますけども中島公園周辺で、はい、昨日から3日間行われているカモカモ川ノスタルジアというイベントがありまして、はい、
カモカモ川、
はいはい、カモカモ川という中島公園の近くに長い川があるんですけども、
はい、
こちらの方で行われているイベント、まあ、たくさんやってるんですね。
はい、
怪談朗読会ですとか、
ほうほう、
あとはバンドの演奏会ですとか、あとその中でもカモカモ同窓会という50代60代の方が中心に集まって、
はい、
まあ、地元で生まれ育った皆様に当時の思い出ですとか、
うんうん、
語っていただいて学生ボランティアが取材して本を作るというイベントがありまして、そちらの方に
その本って本当に販売される
販売されるそうですよ。
へー、すごい。
来年かな、うん、それにメディア局が取材で参加したという。
へー、
今ここにいる1年次のランランが昨日参加してきたそうなんですが、どうでしたか？
ちょっと人数は少なかったんですけど、うん
うん、はい、
皆さん結構よく喋る方でいろいろな情報が入手できたので頑張ってまとめたいと思います。
はい、頑張ってください。
あいにくの雨でしたけども、
うん、
皆様集まっていただいて無事イベントも行われたということですね。
はい、
まあ、こちら明日まで行われています。今日も行われているそうですが、
うん、
まあ、外だったり公園ですから、
うん、
外ですとか、まあ、ホテルの中ですとか、
うん、
札幌パークホテルの中ですとか、いろいろ行われていますので、
はい、
ぜひぜひ今日天気もいいですので、
はい、
皆さん行ってみてはいかがでしょうか。
開催している時間とかはその場所によって変わるんですか？
そうですね、時間は、
はい、
特に書いていないんですけど、イベントが結構かイベントによって時間も変わるので、
うん、
ぜひぜひ、まあ、検索して、
はい、
ホームページで検索して見ていただければなと思います。
はい、
というわけで頑張っているメディア局今週も1時間よろしくお願いします。
お願いします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
ここあはい、これからはここからは、はい、すいません、ごめんなさい。
大丈夫、落ち着いて。
緊張してるね。
はい、
はい、
すいません、緊張してます。ここからは私ランランがボランティア活動についてお話ししたいと思います。
ボランティア活動、はい、大通り高校のボランティアですね。
はい、
はい、
そうなんですけど、
はい、
ボランティアの話を始めたこととしては、
はい、
大通り高校、今せいや先輩言ってくれたんですけど、うん、1年次が全員ボランティアを行うという活動がありまして、
はいはい、
この活動は社会で求められる人間性や思いやりを行動に移すことなどを実際に経験し身につけようというものです。
はい、
で学校にはボランティア掲示板というものがありまして、掲示されているボランティアの中からこれだと思うものを自分で選んで参加します。
はい、はい、じゃあ何種類かあるんですよね、確かあれ。
そうですね、
で、なんか、あ、これならちょっと私にもできそうだなっていうのを選ぶんですよね。
はい、はい、で私はこれまでに2回ボランティアをしたんですが、
はい、
今回先週の土曜日と日曜日と月曜日ですね、 に3回目のボランティアに行ってきました。
お
で、今回のボランティアは札幌市水道サービス協会主催の水道記念館秋祭りでして、
水道記念館、
うん、はい、札幌市水道記念館、どこでしたっけ丸山公園駅からちょっと行ったところですね、
うんうんうん、
大岩山の近くですね、うんうん、で10月12日日曜日と13日月曜日祝日でした。
学校が休みの日ですね。
2日間ありました、うんうん、ボランティア参加は大通り高校生をはじめとした高校生が多かったですが、
はい、
大学生も数名参加していました。で、私もそうですが両日参加していた人もいて、みんな頑張ってました。
どんなことをしたんですか？
仕事内容は、
はい、
遊びのコーナーのスタッフだったり、
うんうん、
ステージの補助、記念品配布、ワークショップのお手伝いなどいろいろありました。
ほうほう、遊びの広なんかコーナーっていうのはこうちっちゃいと、ちっちゃいた、
子供たち
子供たちちょっと言えなかった今、は
い、小さい子供たち向けにありました。
へ
え、ランランは具体的にどういうことやってたんですか？
私は1日目遊びコーナーのスタッフをやって、2日目にワークショップのスタッフをやりました。
なるほど、各 2日とも違うことを、
ね、はい、なんかいろいろなことができるようにと1日目と2日目いた人には仕事を変えてくれたみたい。
へえ、すごい経験できていいですね。
はい、そうですね、
はい、
で2日間ともに、
はい、
小さい子供からお年寄りまでたくさんの方が来場してくれました、
うんうん、
1日目は会場準備の手伝いから始まったんですけど、
はい、
スムーズに進んで、
うんうん、
各配置で打ち合わせとかをやってから始まってお客さんの接客をやりました。
へえ、まあ、接客っていうか対応というか
対応ですね、
うんうん、
遊びのコーナーは小さい子供が多く来たので立ったりしゃがんだりすることが多くて、あと外のコーナーだったんですけど、
はい、
寒かったので少し途中で体調崩しちゃったんですよね。
あら、
で暖かいところで休ませてもらってたのでちょっと迷惑をかけてしまったことが残念でした。
ほうほうほう、
が小さい子供がいっぱい来てくれたので楽しく活動することができました、
うんうん、
なるほど。今回五十嵐ちゃんはその水道局のボランティアを自分で選んで参加したというわけですね。
選んでいきました、
まあ、たくさんありますよね、掲示板、廊下の掲示板に、ね、あってっていう、あとこの前行われたのが、うん、ラジオでも言いましたけど赤い羽共同募金っていうのは、
はい、
まあ、全員ボランティアで、
はい、
あちらはもう全員参加で、
はい、
選ばなくても参加できるというもので、はい、1年次から4年次まで大通り高校生が参加するという全員ボランティアと、今ランランが言ってくれた選択するボランティア、
はい、
主に1年次の時に皆さん経験するんですけども、
はい、
まあ、2年次3年次もね、
やりましたね、
やりましたね、
はい、わかんねえ、何やりました？
私2年生になってまだやっていないんですが、1年生の時は、
はい、
2年の会の方の、 あのお祭りボランティアみたいな感じのところで、はい、イベントに行ってきました。
ほうほうほう、そこでじゃあ運営のスタッフとしてお手伝いですか？
そうですね、なんだろう、食事関係の配布みたいな感じ、うん、お会計をしたりとか、そういう接客業に等しいものをやらせていただきました。
へえ。はるかはもう 1年生だからこう全とボランティアやることになってるけど、もうやった？
もうやりました。
おお、どんなことやった？
はい、札幌国際芸術祭、
ああありましたね、
のなんかボランティアで来てくれたお客様に、
はい、
足元段差あるので気をつけてくださいって言ったり、
あ、注意がけ、
はい、あとその会場の前でなんか、
はい、
来てくれたお客さんからなんか、はい、質問とか、このバス停ってどっちですかとか聞かれるんですけど、
うんうん、はい、
それに答えたりするんですけど、
はい、
なんか外国人に話しかけら かけられまして、
そこはちょっと難しかった。
私英語全然できないんです。もうワンワンワンワンワンワンワンワンワン、
なるほどね、
ちょっと困りましたけど、
あ、まあ、それも貴重な経験ですよね。
勉強になると思うので、はい、まあ、幅広くいろんなボランティア活動あるので、
はい、
通り生はぜひ積極的に参加してみてはいかがでしょうか。
はい、それでは、はい、このランランありがとうございました。ボランティアの話は以上で終わります。
次のコーナーに行きたいところなんですが、
はい、
なんですが、
はい、
次とりどりでしたね。
そうですね、
大通高校ミディ局の部室の中で、まあ、僕たちとは違うメンバーが、
そうですね、放送には出れないメンバーが、はい、
土曜日のこの時間に来れないメンバーが部室で集まってコーナーを行うっていう彩りの中の一コーナーです。とりどりというコーナーがちょっと、
はい、
まあ、時間かかってますが、
準備できました、はい、多分、はい、あ、いや流れなかったらごめんなさい、行きます、はい、
行きましょう、
はい、
皆さんこんにちは、とりどりのコーナーです。今回のとりどりはネデと
アオタンと
マッチと
キビキで
お送りします。さて今回は、はい、プロの春夏秋冬をお送りします。
はい、はい、お願いします。
キビキさんがいる、初めてミックルの春夏秋冬に参加するということで、はい、簡単に説明をしたいと思います。はい、このコーナーは大通高校で飼われているミツバチの身の回りで起きたことをお伝えすることで、大通高校のことはもちろんミツバチのことも詳しくなってもらおうという企画になっています。
はい、
さて早速、9月の報告に入ろうと思います。
はい、
この9月はミツバチが頑張って集めてくれた蜂蜜がたくさん使われた月だったんですが、
はい、
さて響ちゃん、
はい、
その蜂蜜がたくさん使われたイベントが2つあります。それは何でしょうか？
オータムフェストとチャレンジグルメコンテスト。
正解。おー、よく1年生なのに分かったね。さすがメディア局。
もっと褒めてください。
というわけで、今回はオータムフェストとチャレンジグルメコンテストについてお話ししていきたいと思います。
はい。はい、
まずはオータムフェストについて報告です。
はい。
オータムフェストは平成26年度9月12日から28日の間、大通公園で行われました。正式名は札幌オータムフェスト2014です。
はい。
そして大通高校はどういう風に関わってたのというと、
はい、
地元を元気にしようと地域の素材を活用し、商品、企画、開発して自分たちで販売まで行う。チャレンジオータムというものに参加したんですね。
はい、しましたね。
ちなみにこのチャレンジオータムは12日から28日の間ではなく、土曜日、日曜日、祝日の休日で行われました。
高校生が販売してました。
そうですね。で、今回のチャレンジオータムでどういう商品を出したのかと言いますと、
はい、
まず一つ目は、大通高校で採れた天然蜂蜜。
はい、天然蜂蜜。
はい、この蜂蜜はアカシアの蜜、夏の初め頃に採れた初夏蜜、
うんうん、
そしてシナ蜜の3種類が販売されました。
はい、販売しました。
そしてもう一つはハニロンと呼ばれる。
ほうほう、何ですかそれは。
これはですね、大通高校で採れた天然の蜂蜜を使ったマカロンになっております。
はい、可愛いですよね。はい、
そしてこのマカロンは味がついていて、
うんうん、
コーヒー味、レモン味、バタークリーム味が2つ入った4つのマカロンが1箱に詰められた販売されました。
おうおう、
はい、僕がハニロンを、この期間中に買いに行ったんですが、それを家族のみんなにも分けたらすっごい人気でしたね。
はい、買いに来てくれましたもんね。はい、アオタンと私が総合実践という授業で販売したんですけど、はい、メディア局の後輩がたくさん来てくれて嬉しかったです。
はい、非常に美味しかったです。
よかったです。
でした。
ありがとうございます。
続きまして、
はい、
チャレンジグルメコンテストの報告です。
はい、
正式名は第2回高校生チャレンジグルメコンテストになっております。
はい、
そしてこのチャレンジグルメコンテストには、
はいはい、
とりどりメンバーのマッツー先輩とアオタン先輩が参加したということで、ぜひお二人本人にお話を聞きたいなと思います。
聞きたいなぁ、青タン。
それではじゃあ私、青タンがチャレンジグルメコンテストについて説明させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずチャレンジグルメとは？
とは？
チャレンジグルメっていうのは、高校生が地域の特産品を使って、その商品を開発し、ご当地グルメを誕生させようではないかという企画になっております。
はい、
で、
はい、
実際にそれを高校生が開発して販売して地域の活性化につなげればなというコンテストです。
はい、
で、私たち、まあ、マッツーとアオタンの2人プラス彩りメンバーのせいやくん、
はい、
そして総合実践という授業を取っている生徒何人か合計8人で私たち大通高校代表として参加してきました。
はい、頑張りましたよ。
はい、で、私たちが販売した商品がですね、
はい、
正式名称ちょっと長いんですが、 片手で食べれる、5分で食べれる、料理ツイスターというものを販売しました。
すごいなんか、うん、パッと聞くと美味しそうな料理ですよね。
はい。
どんなものなんですか？
はい、これはですね、トルティーヤの生地、まあ、よくお店で販売しているような、まあ、ツイスターなんですが、はい、その生地にバジルが、まあ、混ぜられていまして、はい、それにレタスとジャガイモ、ちなみにこのジャガイモとあと玉ねぎも入れたんですが、はい、この玉ねぎとジャガイモ、私たちが自分で恵比寿まで取りに行った特産品なんです。札幌キと北あかりっていうブランドを使いました。でそのジャガイモにですね、蜂蜜、大通高校の蜂蜜を絡めて炒めたもの、はい、そして、まあ、トマト、大通高校で採れたトマトをツイスターに入れました、はい、
トマトも大通高校で採れたんですね。
はい、そうです、そうです。ジャガイモと玉ねぎは私たちが江別で収穫したもの、トマト、そして蜂蜜は大通高校で採れたものを使用して、それを包んだものが料理ツイスターです。
あれですよね、僕が調べたんですけど、はい、これインターネットドレッシングがついているそうですね。
はい、よくぞ聞いてくれました、はい、これにはですね、まあお客様のお好みでソースが2種類あるので、
ドレッシングっていうよりはソースかな。
あ、なるほど。
そうそう、はい、でそのソースにもですね、両方蜂蜜を使っていまして、一つは蜂蜜とマスタードで、ハニーマスタードっていうソース、
はい、
まあ王道なんですね。で、もう一つはですね、実はこれちょっと考えるのに苦労した。
かなりね、はい、苦労しましたね。
はい。昆布醤油と蜂蜜、そしてさらにニンニク、ガーリックを使ったソースなんですが、この名前、まあ普通に、まあ蜂蜜醤油ソースみたいなのってつまらないということで、はい、蜂蜜とガーリックを出して、パニックソースというソースを作りました。
私が考えたんですよ。
はい、
さすが。
マッツが考えてくれました。
苦労しました。
そしてこのチャレンジグミコンテストは、自分たちで料理販売を起こし、さらにこれは人気を競うということなんですが、
はい、
結果の方はどうだったんですか？
結果はですね、実は、準大賞でした。
やったねー。結構ね、結果発表の時に、ふざけて、はい、受かったらもう立ち上がって喜ぼうかって言ったんですけど、はい、なかなか名前が呼ばれず、学校に帰れないぞ、はい、となりましたね。
なりましたね。
で、実際に名前を呼ばれたら泣きながら立ち上がりましたね。
はい。
はい、皆さん本当にお疲れ様でした。はい、おめでとうございます、はい。
ありがとうございます。
今回のミツクロの春夏秋冬はここまでです。今回の放送は、ネデと、
アオタンと、
マッツと、
ヒビキで、
お送りしました。引き続き、彩り大通り通信にお付き合いください。
この番組では、皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は、ファックス番号011-723-7775、011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp、 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは美味しい食べ物です。
はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り踊り通信にお付き合いください。
付き合いください。はい、ここからは後期時間割についてお話ししていきたいと思います。
はい、
はいはい、前期が皆さん終わりましたね。
終わりましたね。
大通高校後期に入りました。
はい、
ここで皆さんの時間割を聞いていきたいと思います。
はい、
では1年生から聞いていこうかな。
ほ
う、どっちが先に、ランランとハルカ、どっちがいい？
ハルカどうぞ。
はい。私は、まあ1年生なんで、一人修科目が大半なんですけど、うん
う
ん
う
ん、
はい、
音楽を途中でズバッと入れまして、
お
で、それが、あかね先輩と授業が一緒なんですよね。
あれ、はるかは何部だっけ？
午前部です。
あ、じゃあ午前部で、あかね。
私が午後部で、
はい、ってことは、タブに入ってるのかな、はい、午後の時間の授業ですね。
はい。
はい、
あと、
はい、
午後に授業がない日が、水曜日しかないので。
は
い、
あら、結構長いことじゃ学校にいることになるね、一、はい、日。
うんうん。まあ最近は、夕休みの部 夕休みにも部室にいること多くなりました。
そうですね、よく見かけるようになりましたね。はい、はい、そんな感じですか。
はい、そんな感じです、はい。
じゃあ次ランラン聞こうかな。
私は前期水曜日と金曜日に午前も入れてたんですけど、はい、私は午後部です、
はいはい。
で後期はちょっと変わって、うんうん、火曜日と木曜日に午前の授業が入っています。
ほうほうほう。
科目は科学人間と地理なんですけど、
はい、あ両方なんか結構質理修科目だったりする、はい、
質理修ですね。かぶっている先輩はいません。
あら別にそれ被ってる先輩を探すゲームじゃないから、
うん、知り合いがいたらラッキーっていう感じ。
そうそう
そうですね、うん。じゃあ次せいや先輩に聞こうかな。
はい、はい、3年次の後期に入りました。せいやは、はい、
まあ、何部？
午前部です。
午前部ですね、
まあ、4卒なんですけども、はい、ちょっと多いかなと思うんですけど、
はい、
火曜日と木曜日ですかね。火曜日は情報、
はい、
科目は情報処理と政治経済、はい、で火曜日だけは5、6時間目が空きなんですね。
5、6時間目っていうのは午前部の
最初の
午後部の1時間目の
ですね、
はい、が、まあ、空き時間なんですけども、はい、その後7、8時間目にコミュニケーション英語1入ってるんですけども、はい、この3つの授業が、
はい、
メディア局員が1人ずついてラジオメンバーなんですよ。チェリーと、はい、ちーちゃんとあかねが各授業にいるっていう、はい、で火曜日木曜日メディア局の定例会で集まったりもするので、
はい、
まさに火曜日木曜日メディアな1日になってます。
へー、なんかそうやってでもまあ先輩なり後輩なりと、うん、同じ授業になるっていうのはメディア局の、
ね、
メディア局じゃないや、大通高校の特色でもありますよね。
自分で選ぶけど、うん、たまたまなったり、ね、友達と一緒に選んだりっていうのができます、はい。ほのほのは、
はい、私は午後部に所属しているんですけれども、
はい、
まあちょっと見ていただきたいんですが、真っ白です。ほぼ真っ白です。
白が多いですね。
白いですね。はい、私もせいやと一緒って4年卒業なんですが、うん、1年生の時に3年で卒業しようと思っていたので、結構頑張って時間を授業を取ってたんですよ、うん、午前部に午前の時間に入れたり夜間の時間に入れたりしてた結果、もうそんなにいっぱい取らなくてもいいかなってなった結果、まあ、フルっていうか午後部の1、2時間目と1時間目と2時間目、まあ、2枠があるのがもう月曜日と水曜日だけ、あと火曜日木曜日金曜日はもう1時間だけ授業があるみたいな、そういうことになりました。はい、でまあこれも私も残念ながら、まあ、メディア局員はいないんですけれども、水曜日の7、8時間目に取ったものづくりという、まあ、工芸とかそういう系の授業なんですが、美術系の授業ってやつですね。芸術科目ってやつ。
芸術科目、
はい、それは結構友達と一緒にこれ取ろうよって言って取ったんで、結構何人か知り合いがいて、すごい楽しい授業になってますね、うん。はい、あとはそんな感じかな。
なるほど。
アカネはどうですか。
私はですね、はい、やっぱり4年卒で午後しかないので授業が、はい、ほとんど午後部一食っていう感じの時間割になってまして、
すごい典型的な午後部みたいな感じですね。
もうあのなんだろう、見本になりそうなぐらいの、うん、なんか時間割になってるんですけど、
はい、
さっきはるかちゃんと音楽が一緒っていう話をしたんですけど、はい、あの、うん、全然2人とも音楽があるっていうこと知らなくって、うん、授業の講義室音楽室に入って席について、はい、ちょっとしてふーって横を見たら、はい、2つ席空いたぐらいのところにはるかちゃんがいて、うん、あれってなるんで、で2人でちょっと振るけど、はい、はるかちゃん気づいてくれなくて、結局おはようみたいな感じで声かけに私が行くっていう、はい、
最初気づきません、
全然気づいてもらえなくて、ちょっと、はい、あれ気づいてもらえないやってなったのが音楽でした。
あ、まあ、よくあることですよね。
そうですね、まあ、私の実感割はこのくらいにしていきたいと思います。
はい、
で先ほどほのか先輩が、あのほのほの先輩が、
はい、
話してくれたのですが、
はい、
あの大通高校は単位制で、さらに4年、うん、4年卒3年卒と選べて、
はい、
午後午前夜間のように3部制なので、
はい、
あの部が違くても、うんうん、自分たちなんだろう授業とかが一緒に取れたりとか、うん、
はい、
学年が違くても同じ授業を取ってるなっていうことがたまにあったりします、
はい、
それも大通高校の先ほど言ってもらったように特色ではないかと思います。
そうですね、
はい、で最近この時期になると受験生がそろそろ
中学生が ね、 そうですね、聞いてますよね。
高校生がそろそろ高校を決めよう、高校生、はい、中学生ですね、中学生が決めようっていう時期になるので、少しはいい情報になったのではないかと思います、はい。
のコーナーは、
はい、
彩りブックスです。
はい、
はい
は
い、
彩りブックスはコーナー紹介できますか。
はい、彩りメンバーが好きな本を紹介するコーナーです。
はい、はい、そうです、ね、まあ元々はセリーのコーナーセリーズライブラリーを、うん、まあ、メディア局メディアじゃないラジオメンバーでやろうじゃないかっていう、はい、はい、まあ、読書の秋ですしねっていう話で、
はい、
ね、やるコーナーですけども、
はい、
はいはい、じゃあ今日のコーナー、今日の本の紹介ははるかですか。はい、
チレンジはるかは、
はい、そっとブックカバーを外したその本は、はい、
今回紹介する本は、
はい、
竹翔坊という出版会社から発売されている、
はい、
ギリシャ神話とオリンポスの神々という本です。
へー、
この本は、
はい、
いろいろな神様の物語が載っているな、まあ、短編集的 な、
うんうんうん、
なんかお話なんですけど、
はい、
本でなんですけど、
はい、
まあ、その中から私が、まあ、いいなと思っている物語をちょっと紹介したいと思います。
はいはい、お楽しみ。
はい、とある日神様同士の結婚式がありました。
はい、
その結婚式には大勢の神様が呼ばれるんですが、争いの女神だけが呼ばれませんでした。
ほう、
うん、争いの女神はそのことをとっても恨んでしまいますが、恨んでしまったのでその結婚式場に最も美しい女神に与えると刻んだ黄金のリンゴが投げ込まれます。すると、まあ、女神3人の女神がこのリンゴ私のものよみたいな、
ほうほうほう、
ことを言い出して周りの神様たち困ってしまいます。
は
い、
あらあら、
するその周りの困った神様たちは最高神ゼウスに相談します。
うん、
すると最高神ゼウスは人間の男にリンゴの持ち主を決めさせます。
うん、はい、
はい、
その男にその男が決めるということを3人の女神たち聞きまして、
はい、
その女神たちがまあ言い寄るわけですよ。
ほうほう、私が綺麗だと、
私を選んだら世界の支配権あげるよとか、
ほうほう、
戦争に必ず勝つ力あげるよとか、
ほうほうほう、
最も美しい女与えちゃうよみたいなことを言うわけですよ。
はい、
するとでも男はそんなことを無視しまして、
はい、
違う、その3人の女神の中だけでその3人の女神じゃない女神を選ぶっていうお話です。まあ、はい、
その短編の話だけどその中の一つ、
はい、
はい、
まあ、他にもいろんな話あるんですけど、
はい、
この本と出会ったきっかけですが、
はい、
まあ、世界史の授業を私学校で取っていまして、
はい、
その授業でギリシャ神話の話を先生言ってたんです。
ほうほうほう、
するその話聞いて私興味持ちまして、
ほうほうほう、
書店で分かりやすいギリシャ神話の本を探していって見つけました。
うん、この
授業がきっかけだったんですね、踊り高校の、
はい、そうです。で、まあ、この本の魅力、
はい、
ギリシャ神話にはいろんな神様が出てくるんですが、
うん、
まあ、神様個性豊かなので、はい、いろんな物語面白い話あります。
はい、
そして、まあ、神様だけではなく、
はい、
神話に出てくる怪物や、うん、なんか道具、
うん、
などの解説も要所要所に入っていて、そしてなんか星座、十二支星座に関するお話も載っているので飽きずに読めます。
へー、すごい。
うんうん、ギリシャ神話って言ったらなんか神様だけみたいな感じですが、
そうですね、
神話だからね、
はい、神話なんですかね。
はい、
いろんな物語あります。
うーん、
まあ今聞いてみてどうですかね。
はい、
どうですかね。
いや、なんかでもすごい、どういう本を持ってくるのかが全く想像がつかなかったので、
はるかちゃんどういう本持ってくるんだろうね。
はい、
この本大好きなんです。
意外でしたね。
すごい、はい、
今なんだっけ、旧約聖書もなんかこういう系のお話いっぱい載ってるんです。
ああ、そうですね、うん、
それ欲しいなと思って探してるんです。
はい、うん、良い方に巡り合えるといいですね。
しかもあの授業がきっかけっていうのが素晴らしいですよ ね、はい、ね、なんか世界史のテストとかあったらはるかちゃんすごい点数が高そうなイメージが出てました。そういう気でもないですか。そう、
あの今中国史の方やってまして、
あ、
私中国とか苦手でございます。
なるほど、
じゃあもう三国史とか読み始めて、なんだろうな、世界史マスターになれるかもしれない。
素晴らしいですね。
頑張ります。
うん、はい、頑張ってください。
はい、 まあはい、神話などは、まあ、難しいってイメージあると思うんですが、うんまあ、気楽に軽い気持ちで読んでみると、
はい、
面白いんじゃないかなと思います、はい、
結構それさっきちらっとこう本を持ってる時見ちゃったんですけど、はい、結構なんかイラストとかも載ってますよね、
はい、シーンもね、はい、中身も
イラストとか
登場人物の、
はいうん、
なんかすごいそういうのって想像しやすいですよね、
はいまあ、ちょっと気持ち悪い絵とかも要所要所に出てくるんですけど、うんまあ、そういうのは苦手な方ちょ目塞いで
ふって書いてしながら隠しながら、はい、
読んでくれたらいいなと思います。
なるほど、
はい
はい、
以上です。
なんかすごい普通に聞いてて、
ね
ちょっとギリシャ神話とかちょっと手出そうかななんて思っちゃいますよね、
面白いですね。
あのさっき出てたゼウスとかも聞いたことありますし、はい、よく最近ゲームとかでもそういうギリシャの神とか出たりするからね、ちょっと気になりますねその話も、
はい、一人一人のページがあったり関係図も出てきたりします、うんうん、
へえ、すごい分かりやすい、はい、
分かりやすい。
でゼウスは末っ子なんですよ、は
い、へえ、
強そうだけど末っ子なんだ、
はい、
初めて知った。
お父さんのお腹にいた上の兄弟たちを助け出す、はい、なんか吐いちゃうような薬を飲ませて助け出して、
うん、
なんかお父さんの座王様の座奪っちゃうぜみたいな感じなんです。
へえ、すごい
スは
すごい、なんかはるかちゃんが生き生きとして喋って
ます、ね、本当に好きなんだね。
好きです。
なるほど、はい、はい、今回彩りブックス初めてかな、はい、1年生何回買ってるかな、
あちょっとか
まだあんまり1年生やってないよね、うん、
はい。
ジェスがどうでしたか皆さん。
いやもうすごい本当に普通に聞いててへーって勉強に、ね、ある意味なりましたね、うん、なんかシェリーがやってるのとそんなに変わんない感じがしてね
シェリーが聞いたらどう思うかね。
そうです
はい、
まあ、よかったんではないでしょうか彩りブックス、はい、はるかちゃん
面白かったです、
はい、
語れてよかったです、
はい
はい、
ありがとうございました。
お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、今週も1時間お送りしていきましたが、はい、はい、ここで今日の放送の振り返りをしていきたいと思います。
はい、
前半が、はい、五十嵐ちゃん、あ、すいません、ランランが話してくれた未来人の話、ボランティアですね、うん、はい、で次に鳥取で、後半に私がお話しした後期の時間割、
はい、
で最後の最後がすごい生き生きはるかちゃんしていた彩りブックスでした。
はい、はい、
で皆さん、あの私結構私も神話が好きでちょこちょこ読んだりしてたんですけど、
はい、
すごく今気になってはるかちゃんの本読みたいなってちょっと手出そうかなって思ったりします。
別に借りればいいじゃないです
かはい、で、
はい、
今日皆さん曲テーマお気づきでしょうか。
はい、
皆さん分かるかなっていう感じでしたが、
はい、
せいや先輩にここは、
はい、いや、あの打ち合わせではなんか服、
そう洋服って
聞いてたんですけど、はい、変わってたね。
そう、あのね、
これは
ちょっと、ね、見つかりづらかったんですよね。
動物だ、
はい、ね、そうです。
はい、はい、1曲目がミスターチルドレンの羊吠える。
羊ですね、
はい、
はい、
2曲目がカラスは真っ白でフェイクフェイク、
はい、これはアーティスト名にカラスが入ってますね。なるほど、
はい、で3曲目が生き物がかりでブルーバード、
はい、これはもうなんか
アーティスト名も曲名もっていう、
はい、
で4曲目がアイコで猫、
猫ですね、
はい、
はい、
で最後の最後はるかちゃんが神話のお話をしてくれたのと関係があったのか偶然なのか、ね、ユニコーンでブタブタ、
はい、
はい、こんな感じで5曲やっていきました。
はい、
皆さんどうでしたか。
そうですね、今日はでも分かりやすかったじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、
いつもんっていうものが多かったりするので、はい、
変化球とかね来ますよね。
そうですね、
そういうのだったのとか、
うん、4曲その関連曲名で最後だけアーティスト名にみたいな、
はい、
この前ありましたけど、
はい、そうですね、でぜひねリスナーの皆さんにもね こういう曲テーマで曲探して流してほしいよなんていうメッセージあれば、はい、ぜひぜひ送ってほしいですね。
アイディアいただければとても助かりますし、
はいはい、結構ねこれ結構悩んだりしてるんですよ
ね、前、はい、打ち合わせで曲テーマ何にするかっていうちょっと沈黙が起きたりするの で、
ね、話はこれとあれとあれとあれすればいいよね、じゃあ曲テーマ 何にしよっか、うん、みたいな。
意外とね、5曲決めるのも難しいので。
はい。メッセージともらえれば、はい、私たち全力で探します。
はい。もうね、メッセージください。
流したいと思うので。
はい。
はい。はい、こんな感じで、今週も1時間お送りしてきました。
はい。
はい、今日の放送は、あかんねと、
せいやと、
ランランと、
はるかと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。